業ラジオカフェのパワースポット、ラジオでオフショーの時間がやってまいりました。お相手はいつもの米田明と、
はい、そしてアシスタントの竹村麻里です。
はい、皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
ということでね、
はい、
麻里ちゃん、だいぶ秋らしくなってきたというか、
ね、
涼しくなってきた。
やっとね、
ひょっとしたらこれ涼しいというよりも寒いぐらいやね、はい、ほんまに。
でもめちゃくちゃ寒くなるらしいですよ、今年の冬は。
え、今年の冬は寒なの？
冬めっちゃ寒くなるらしいですよ。
本当、はい、いやいやいや、もうあんまり寒なんのまた困りもんですがね、
はい、
先週はですね、
はい、
あのリアルな生オフショーが木曜日にありまして、はい、もう大盛況です
ごかったですね。今回43
名も来ていただいて、
15人ぐらい初めましての人いはったんでしたっけ。
本当本当、そうそう、ね、初めて来られた方が15名ぐらい。
そう、あのこちらの方にもね、お便りくれはった人がいはったみたいなんですけど、
オフショー行きたいなっていう ね、
その後返信が取れなくなっちゃったということ で、
本当にね、飛び込み大歓迎でございますので、
ね、
ぜひ来ていただきたいなというふうには ね、思ってるんで、なかなかラジオのリスナーの方、はい、まだ未だご登場
だなって。そうなんですよ、ね、もう皆さんシャイだから、
はい、また後ほど来月のご案内しますので、はい、ぜひね、よかったら来ていただきたいと思います。
よろしくお願いします、はい、さて、この番組ではリスナーの皆様からのお便りやご質問などお待ちしております。ファックス番号が 075-253-6901 075-253-6901、 e メールの方が info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp です。
しかしね、まーちゃん、はい、そんなに今年の冬さんも何やったら、
はい、
あれやね、ほんまにこの ラジオでオフショ
ー、ヨネパワーを、
ヨネパワーで
ばらまいて、
ほんまに、温かい意味の悪い意味じゃなくて、はい、温かい意味のホットスポットにさないかんね、はい、ほんまに。
よろしくお願い
します。頑張りましょう。
はい、この番組はオフィスのパソコン活用を支援する IT アノシスポート株式会社と、中小企業の元気をコーディネートする SBC 有限会社中小企業診断所の協力でお送りいたします。
いつもパソコンの前に座って仕事を頑張ってくれてるんだ。
いえ、明日までに請求書を出さないといけないので。
そうか、じゃあ遅れないように頑張って請求書を作って。
皆さん、パソコンの前に座っていたら仕事をしていると思っていませんか？パソコンは便利な道具ですが、使い方を誤ると多くの時間や労力がかかってしまうことがあります。パソコン作業の効率化やパソコンの有効活用は、ぜひシスポートにご相談ください。シスポートは 0774-63-1131 0774-63-1131 です。
ヨネさんの、人脈でゲストを呼びまして、皆さんでお話をしていきましょうというコーナーです。
マリちゃん、
私もごめんなさい、
何かね、今出だしがちょっと取ったもんやから、
もう同じように続いてしまいました。
はい、じゃあちょっと今日のね、
はい、ご紹介します。
素敵なゲストご紹介ください、
はい、株式会社大光技研の代表取締役吉谷正樹さんにお越しいただいております。
はい、吉谷さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。よくお越しいただきました。さっき聞いたら、はい、ラジオ初出演だそうで。
はい、
前からね、一本吉田さん出てほしいなと思ってたんですけど、はい、このまず大光技研さん、
はい、
何やってはる会社ですか。
この会社は機械の、設計をやってる会社ですね。
機械の設
計、
まあ、だから技者ばっかりやはる会社ですね。
そうですね、それにお客さんの要望で、客先の中に入って、設計すると。
なるほど。
やはり CAD がそれぞれね違いますから、うちで全部のメーカー揃えるわけにいきませんので、
はいはい、
ない場合は中に入って、やると。こういうこ と、
ということは、はい、その大手のいろんなこうメーカーがありますよね、そういうところが人が欲しいというところで、
はい、
まあ、いわゆる派遣を受ける、あるいはそれを仕事を出すとかね、はい、外注とか、まあ、そういうのをやってはるメーカーさんが お得意先ということですよね。
そうですね。
でそういう CAD の、はい、CAD ってわかるかな。
分かってないです私。
あのね CAD ってのはね、
はい、どこで聞こうかな思
います。あのもうあそう横見て CAD 落としてたらあかんよ。
はいはいすいません。はいすいません。
CAD ってのはね、はい、コンピューターエディッドデザイン
っていうね。難しいぞ。
要は、はい、コンピューターでこう設計図を書いたりなんやかんやする。はい、まあそういうのを CAD って言うんですよ。
あ、
うん、であの CAD で動く機械を CAM って言ってね。
はい、
コンピューターエディドマニフェクチャーというやつね。
すごい。
もうよくしたしたキャムの。
キャムね。はい。どっちをすごいって言ったかわからへん。
いやいやいや。でそういう、はい、まあ技術者を養成してね。はい、でまあ当然その仕事を受け負ったり、はい、でまたその人材派遣をしたり、そういうお仕事ですよね。
すごいプロ集団ってこと
ですか。プロ集団。
そうですね。
ほうほうほうほうほう。
だからあの、はい、大工技研というのは技術と研究という技研ですよね。
はい。はい、
うん。だから。特にやっぱり若い人がそういう技術を身につけるということになるわけですよね。
そうですね。
おーすごい大変。
若い人いっぱいいはんで、ここの
場合から。目キラーンとしてる場合じゃありません。はい、
なんでやねん。ほんでやっぱりその若い人っていうのはね、社長ね、やっぱこう、はい、技術っていうけど、やっぱ基本的に大工技研さんで雇い入れる人は、そのプロのそういう専門学校出てバリバリの人をやっぱ雇わはるわけですか。
いや、そうばっかりでもないですね。
はあ、
やっぱり本人の熱意が、うん、はあ、まずは一番ですよね。
はあ、
しかし、好き嫌いと言いますかね、はい、嫌いなものを無理やり言っても、やっぱりまず好きでやりさえすればどんどんどんどん興味が湧いてきて、奥に入っていくごとに技術もやっぱり身についてくるということですね。
ということはね、その変な言い方ですけど、うん、全くその今のマリちゃんやないけど、はい、キャドのキャの字も知らん、
わからんまま、
まあど素人というか、はい、もう僕学校は文化系やったんですなんて、
そんな人来ます。
そう、いやいや、そういう人でも今言うたはる、はい、熱意があったら OK ですか。
うん、そうですね。
そんなのね。でもそういう人どうしていくんですか。全部いちいちから教えるんですか。
うん、本当にゼロから、はい、教えてますから、うん、だってあの理系言っても、はい、自分は建築の方の理系の子がいたり、まあ、電子とか全然、うん、まさに機械の設計でも機械だけをやってる人っていうのは極めて少ないですよね、
はい、
でも何か技術を身につけたいという人は、はい、熱意さえあればどんどんできるようになるんじゃないですか。ただ面接の時に本当に好きか嫌いかと、うん、大きく分けたらもうこのどっちかですよね。
まあまあそれそうですね。うん、でそういうのはね、はい、やっぱりそのな何の経験も知識もない人をやっぱりこう育てるっていうのは大変ですよね。
大変ですね。これこそが本人の熱意、
うん、
与えたものをどんどん自分から噛み砕いていくという強い熱意がないと、はい、なかなか前に進んでいきません、ね。
まあ、でもやっぱりその熱意が一番大きいキーワードやと思うけど、はい、熱意だけではやっぱあかんでしょ
う。やっぱりプロ集団なんだから大変そうですね、うん、そこまで育てるのは。
そうそうそうそう、
そのマニュアルを、うん、その一つずつこなしていけば、うん、例えば設計というのは、
はい、
まあ、どっちかやったら縦横こう上から見る3次元ですよね。そういうのを実際の模型で見ながらこうスケッチしていくという訓練を繰り返すと、
は
い、頭の中で立体像が浮かんでくる。
なるほど。
そういう訓練も学習というよりもやっぱり訓練ですね。
まあ、じゃあね、はい、CAD ってのは設計図を描くやつやけど、はい、やっぱ上から見て横から見て、はい、斜めから見てというのを
イメージ 3D の
画像が出てきました。そうそうそうそう、そういうのをちゃんとね図面に落として、はい、それをコンピューターでプログラムできるような、まあそういうことですよね。
そうですね。
でそれを教えるってね、こう簡単にはあるけど、やっぱそういう教えるそういう土壌というか仕組みというか受け皿というか、うん、そういうやっぱ会社の中にそんなのがあるわけですか。
これはね、もう初めに来て1ヶ月前に、うん、習った人が、
はい、
今日から来た、ただ1ヶ月前に習った人は、まあ、もう少し1ヶ月前のことはできるわけですから、
はい、
その子が教えてるんです。
わあ、すごい。
あ、なるほど、ね、
だからすごく勉強してできはるようにどっかの専門学校を得た人が来るんじゃなくても、順番に教えていってあるってこと
で、教えることによって、はい、その人もまた学んだんです。
あ、なるほど。
だって質問受けたら、うん、自分もよくわからないからまた慌てて勉強するという、はいはい、その繰り返しがだんだん人を成長させていくんです。
素晴らしい。
素晴らしい。
それが社長前言うてはったあの、はい、テクノ軸というやつになるんですか。
そうですね。
なんかね、会社の中にそういう塾があんねんて、
は
い、ね、はい、でそこの中でそういう教え方をして。
そうです。
テクノ塾に入るのにはお金とかいるんですか？
いや逆に、うん、まあ、一定の試験を受けてもらって、はい、適正テストをしますけれども、はい、合格した人は、まあ、給料もらいながら、
あら、
まあ、勉強して、
あ、すごい、
すごいやろ。
その会社に働きながらお金もらって勉強もさせてもらって、
うん、働いてないですよね。
働いて、はい、だから代行業に入社するやないですか。
はいはいはい、
入社したら給料もらえるわけ、
はい、
で給料もらったらそのテクノ塾で教えてもらうわけ。
はあ、
だからほんま
お金払わないと。大丈夫ですか？本当はあのお金ね取って勉強教えるような。
いやだからね、はい、吉谷社長はね、はい、さっきもちょっと喋ってたらね、
熱い。
いやだ、ほんまに就職なん言うてね、はい、若者がね働くとこない言うてるけど、そんなことないでと、はい、ちゃんとうち来たらね教えたって一人前の技術者に仕上げて、ね、給料払いながらやろ。
はい、
ほんでそれをそういうお客さん、はい、まあ、お客さんってのはまあ大企業が多いのかな、
そうですね、
そういうとこにきちっと出すと、はい、しかしそういうその信念でそれはやってはるわけですか。
そうですね、もうとにかく、日本という国自体がね、うん、
はい、
技術で生きていく国ですから、
はい、
もう技術さえ身につければそれは何も機械の設計でなくてもいいと思うんですね。その人が何が好きなのか、まあ、うちはまあ別会社では老人介護の方もやってますけども、
はい、
そういう介護の技術でもしっかり身につけたら、はい、どんどん、うちらはむしろ介護の方もまだまだこれから高齢化してきますし、人は足らないんですね。そういう意味ではね、技術を身につけるということでは、まあ、まだまだ若者は、また技術を必要としている世界では人手不足なんですよ。
なるほど。
熱い、
熱い、
熱いしてた思ってたけど、熱い、いいね。
いや、ほんでやっぱりこう、はい、来たれ若者よという、はい、そういう感じやね、ほんまに。
私口開いてたの途中まで、ああと思って。
もういやいやいや、素晴らしいね、
はい、素晴らしいです ね、
もうぜひそういう若い人で、まあ、技術をね身につけて、はい、やりたい。しかも、はい、そんな専門学校も出てへんし、
はい、
あ、言うてもそういう興味さえあれば、熱意や、
熱意、ね、社長ですよ、
ここということですよね。
そうですね、
すごい
素晴らしいお話聞きましたね、はい、今日はね、
はい、
社長もう時間や、もうあっちゅうまでしょ、ほんまに
早いでしょ、びっくりでしょ、あっちゅうまなんですよ。
言いたいことまだまだ山ほどあったと思うけどもね、
はい、そうですね。
ということで、時間が来てしまいました、はい、申し訳ございません。
はい、どうもどうもありがとうございました、はい、
それでは吉谷社長の、リクエストです。畠山みどりの出世街道。
このリクエストがまた熱いね、
熱い
出世街道。いやいや、本当社長どうも今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
SBC 中小企業診断書は中小企業のいろいろなシーンでの元気をコーディネートします。 ISO やプライバシーマークの取得支援、体験型企業経営実践ビジネスゲームバトルクレインを使った人材教育、人脈拡大交流会オフラインチョットの開催など、ビジネスシーンでもプライベートシーンでも中小企業に携わる方々に元気を生み出していただくためのお手伝いをしている SBC は中小企業のビタミン剤です。075-762-0570 までお電話ください。
ヨネ放題。
はい、ということで先週に引き続きましてです、はい、ゲストをご紹介いたします。
はい、
はい、参議院議員の福山哲郎さんにお越しいただいております。
はい、またまたありがとうございます。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週からですね、はい、3週連続で、ヨネ放題ならぬ福放題ということでですね、
はい、そうですね、
来ていただいて収録でお送りしてるんですけれども、
はい、
先週はあの官房副長官のお仕事を少しお話をお聞きしたんですが、
はい、
やはり福山さんね、あの副長官時代の一番大きな出来事ってやっぱ震災ですよね。
そうですね、もう3月11日2時46分もう一生多分忘れないと思います。
はい、
実際にあれ東京も結構あの時揺れたんでしょ。
揺れました。私は官邸の執務室にいて、
はい、
揺れ出して、で国会では参議院の決算委員会というのをやっていて、うん、
はい、
全閣僚菅総理も含めていらっしゃったんですけど、もうテレビの映像でガーッと揺れて、はい、それぞれの閣僚や総理が、あ、地震だっていう感じになって、で私の部屋もバーッと揺れたので、
はい、
私はすぐ秘書官に、あの官邸には危機管理センターというですね、
はい、
あのいろんな危機管理の時に動く場所があるんですけれども、そこに担当の危機管理の専門家のチームをですね、
はい、
すぐに集めてくれというのを秘書官に指示を出して、
はい、
それで私はすぐその危機管理センターにダーって向かったというのがあの瞬間でした。
それは官邸の中にそういうセンターがあるんです
ね。そうですね、はい、
でそこはもう全部中枢部になるわけですか、
そういう、そうです、いざという時の、まあ、中枢のセンターで、
みんなが集まって
くる、そうです、あの各省庁のですね、危機管理の専門官がみんな集まってきて、
はい、
でもう入るともう緊急ですから、はい、電話とかがいっぱい並んでいて、
はい、
映像とかもいっぱい並んでいて、
はい、
で例えば警察だと110番何々地域何番とかですね、はい、何件とかですね、
はい、
あの119番何件で火災発見何件とか、道路はどこどこか動けませんとか、電車はここは止まりましたとかいうのをどんどんどんどんもう連続で報告が入ってくるっていう感じの場所があって、そこへまあ飛び込んで、はい、で飛び込んだ時にはほぼ枝野官房長官も当時同時に3時2、3分前ですかね。
はあ、すごい、すごいですよね。
で、その後もすぐ5分後ぐらいに感想にも飛び込んでこられて、
はい、
そこから先はもうなんかもう、本当に現地の状況を確認した後、どういう判断をするかとか。で、30分後にちょうど危機管理の、まあ、災害対策本部というのを各大臣集めてやるんですけども、はい、30分なんでかかるかというと、どういう被害状況が今起こってるのかがわからないと会議しても意味がないので、
はい、
だけどもう並行してどんどんどんどんいろんな状況が入ってくるというのが最初の本当に、30分でした。
なるほどね。でそれからもうしばらくはもう不眠不休というか、もう
そうですね、
ほとんど一睡もできずみたいな
途中で、原発の、
はいはい、
いわゆる電源が喪失をして、冷却機能が喪失したという報告が入って、はい、もう本当に緊張感が走って、
はい、
で余震は続けざまに起こりますし、
はいはい、
一方で東北だけではなくて首都圏は電車が止まってますから、はい、帰宅困難者がたくさん出ますよね、
はいはい、
その方々 の、 その例えば避難先の確保とか、
はい、
それから電源が止まっているというので電源車、電源の車をですね、
はい、
福島の原発に送るのにどうするのかとか、
はい、
そういったことをずっともう続けて、もう夜も朝もなかったですので、ですから、まあそのことを毎日毎日やってた、毎日というか最初の3日ぐらいはもう、で途中で自衛官を10万に派遣するということを総理と防衛大臣が決めてというようなことか、はい、まあそんなことをやりながらですね、ただまあ本当にあのなかなか1万5000人もの方が亡くなられたので厳しかったですね。
だから実際に、ね、外はね、はい、みんなねこう何やってんだというね、うん、遅いじゃないかって批判も結構あったけど、はい、現実的にはもうやるべきことはもういっぱいあって、はい、
たくさんありました。だからまあ、はい、あの批判は我々受けなければいけないと思いますが、うん、まあ、誰かが手を抜いてたとかそういう感じではなくて、
うん、そういう状況じゃないですよね、
はい、今までないことですもんね、はい、
これやっぱり阪神淡路とはだいぶ違いますよね、うん、状況が。
そうですね、あの阪神淡路も大変だったんですけど、はい、やっぱり500キロにわたって幅広い面積 の、
はい、
あの被災だったということと、
ね、
それから各自治体が機能がなくなりましたよね、はい、流されたりとか職員の方も被害を受けたりとか、はい、ですからなかなかあのそこの連絡とかが厳しかったのと、通信と停電が全域にわたって切れてましたから、
うん、はい、
なかなか厳しい状況でした。
あ、まあ、だからその大変な思いというか、はい、まあ経験をされたわけですけれども
、そうですね、
でもそういう努力があってこそ初めて、まあ、なんとかなったという部分ももちろんあるだろうし、まだまだでもこれから大変ですよ。
いや、それは仮設住宅の問題、瓦礫の問題、これから先長いですし、
はい、
原発はこれから除染もやって、うん、まあ、とにかく早く安定させることが第一ですので、まだやらなければいけないことはたくさんあります。
そうですね、
私たちもいっぱいありますね。
そうですね、
そう、僕らもね忘れちゃいかんのですよ。なんか一過性でね現金出したそんでええわ
ってい
う話じゃ絶対ないですもんね、
うん、はい、
ただまあ本当に日本全国の皆さんから支援をいただいて、
はい、
さらには、世界163国国ぐらいの方から支援をいただいて、はい、もう本当にありがたかったですね、
はい、そうですね、まあ、でもやっぱりその時にその中枢部にいらっしゃったっていうのは、うん、まあ、大変だって言葉で言うのは簡単なんですけども、すごい経験をされて、
は
い、
まあ、重たい経験でした、はい、
ね、
まあ、ぜひそれをね、はい、これからもいい意味でね、生、かしていただけたらなというふうには思います、
はい、
はい、ということでもう本当にね、あっちも時間
が来てしまう、あっちもですね、はい、また来週も来ていただきますんで、はい、ぜひ、
じゃあどうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、ということで、
はい、
3週にわたり、
そうなんですね、
はい、
本当にね、まあ、震災の話を思い出しただけでもね、
そうですね、
まあ、背筋が凍るような、ね、気もしますけども、
はいはい、今回もお便りたくさんいただいております、
はいはいはい、
ですね、米沢まりちゃんこんばんは、私の楽しみの時間がやってきましたってありがとうございます。今夜の晩ご飯のメニューは炊き込みご飯、キッチンで腰掛けながら少し休憩する時間になっていますと、米さんのハイテンションに同じく笑いながらいい時間を過ごさせていただいています
と、ありがとうございます。ハリボンさんという方はですね、はい、米さんがおかしくなってると、ちょっとだいぶ狂ってました
ね、先週は。
涙が出るほど笑わせてもらいました。ありがとうございます。
こっちも涙出そうでした。
いやいやいや。
はい、あと、福山さんもお二人で知り合われたんですかということで、河合さんですけどね。
もともと私がちょっとあるところで福山さんに知り合って、はい、お二人来てくださいと言ったら、行きますって来てくれはったのが最初なんですけどもね。
はい。はい、あとは、忘年会です。
はい。はい、生お二人と今ね、年に、はい、月に1回毎月やってる、その、人脈拡大交流会。今度は12月は忘年会、落語と忘年会やりますので、
はい、
ぜひ来てください。また詳しくはご報告いたします。
あとは丸裸の質問、
もう一つ12月の最終日、
はい、最終日、
米沢マリオ丸裸という恒例のね、
やっちゃいますよ、
番組やりますので、我々に質問
ください。
赤裸々に答えにくそうな質問をどんどんいただければというふうに思ってます。
米さん顔真っ赤になる質問が忘れられないですね
ということで、はい、また皆さんからのね、そういうメッセージお便りお待ちしておりますので、はい、また来週皆さんと元気に、お耳にかかりたいと思います、
はい、
お相手はいつもの米沢明と
竹村まりでした。
ということで、また来週元気にお目にかかりましょう。ごきげんよう。さよなら。
この番組はオフィスのパソコン活用を支援する IT アノシスポート株式会社と、中小企業の元気をコーディネートする SBC 有限会社中小企業診断所の協力でお送りいたしました。